ヨハネによる福音書の2章を開いてください。いつもお話ししていることですが、聖書ってもともと章とか節はありませんでしたですね。この番号を振っているのはずっと後に、引用しやすいようにね、このどこを開くのかっていうのを分かりやすいように振っただけで、当初はなかったんですね。その最初に書いた人たちにはそういう章とかなかったんです。なので2章の1節の始まりを冒頭を見ますと、それから3日目にとなっています。それからっていうふうに書いてあるんですね。これもう続きなんですね。で1章を、この見ていくとですね、使徒ヨハネは注意深く、このいかにイエス様の方に人々が弟子としてついていったのかを書き記していますが、バプテスマのヨハネの証言から始まっていますですね。で、このエルサレムからですね、使わされてきた人たちがいたわけですよ。このレビ人とか祭司たちが使わされて、あなたは誰ですかとヨハネに聞いたんですが、彼は自分のことを言うよりもイエス様のことを証言していったわけですね。そして29節にその翌日って書いてあるんです。その翌日、そしてイエス様を見たバプテスマのヨハネが、彼こそが世の罪を取り除く神の子羊であるとというように言って、彼が約束の方なんだとこう証言したんですね。で35節にまたその翌日ってあります。でそしてまたイエス様が通りかかった時に、でヨハネ、バプテスマのヨハネの弟子たちにヨハネ自身が、彼が神の子羊だと言って、そのヨハネの弟子たちだったのにイエス様の弟子になるようにこう動いてったわけですね。その中にシモン、ヨハネじゃなくて、アンデレがいて、アンデレの兄弟のペテロですね、がいて、でもう一人弟子がいる、ここに書いてあるんですけど、多分ヨハネ自身、使徒ヨハネ自身じゃないかなと思われますが、でこう出来事が起こりました。そして43節にもその翌日ってあるんですよ。そこにその翌日ってありまして、で今度はピリポに私についてきなさいって言って、そのピリポがナタナエルを呼んで、私は約束されている方に会ったってこういうふうに言ったんですよね。だからこれをずっと見ていくと4日経ってるんですね。このバプテスマのヨハネのところから、その翌日にその翌日にその翌日にって言って、で、それから3日目にって書いてあるんです。つまりこの2章っていうのは、もうこれ意図的にヨハネが、使徒ヨハネが7日目に起こった出来事として、このカナにおける、カナの婚礼における奇跡を書いているんですね。ヨハネってとっても単純に書いてるんですが、深いですですね。7日目というと天地創造を私たちは当然思い出すわけですね。でユダヤ人たちもそうだったと思います。そして、6日で天と地を、作られてですね、神が7日目に休まれました。なのでカナの婚礼の奇跡というのをですね、なんかこう手品かマジックショーみたいにですね、この水がブドウ酒に変わったっていうので、おお、なんかすごいなという表面的に読んでしまっては、まあ片手落ちっていうか、もう片手落ち以下ですね。そうではなくて、印という言葉が何度となく出てきます。この2章においても、カナの婚礼においても出てくるし、そして次に出てくる宮清美の時にも出てきますが、印というのは単なる奇跡ではなくて、神の栄光をこう指し示す、その印を見ることによって神の栄光を指し示す、これが神からのものである、神とはこういう方なんだ、神はこういう働きをされるんだ、神の栄光を指し示す奇跡で確証確認なんだっていうことなんですね。だからイエス様が確かに人々の神が人の中に住まれている方だと、こう人となってですね、肉体を取られて、それ万物を作られた神ご自身なんだということをこう示しているわけなんですね。7日目にカナの婚礼でこれを水を ブドウ酒に変えたということで、この方がどこから来たかっていうのがおのずと分かるということになるわけなんです。でこの一章の最後にナタナエルとの会話になってました。ナタナエルがイチジクの木の下でこういろいろ思い巡らして祈ってたりしたんでしょう。何かをしてたの。イエス様まだ一度も会ってないのにあなたはそういうふうにやってたっていうことを言い当てたわけなんです。それでナタナエルはですね、49節を見ると、あなたは神の子です、あなたはイスラエルの王ですと言ったんですけど、本当それだけで信じるんですかと、それよりも大きなことをあなたは見ることになると言ったんですね。そしてナタナエル、イスラエル人にですね、すごくよくわかる話をして、ヤコブの天からのはしごですね、これを話して、人の子の上を御使いが、天使が上り下りするというふうに言ったんですね。人の子の上、あれって、はしごの上だったんじゃないのと。これがミソなんですよ。これイエス様言われてくるで、私が天と地をつなぐはしごなんだっていう話をしたんですね。でそのだ、つまり同じことなんですよ。この地上にいて人々の普通の生活の中にあって、これから婚礼ですけれども説明じっくりとしていきますが、ユダヤ人の社会的な社会のですね、この、まあ、日本もそうですけど、もう日本どころじゃない、日本の結婚式なんてね、もう当時のユダヤ人の結婚式に比べたらしょぼい、1日で終わるじゃないですか、7日ですからね、7日でそこで生活の一部になっているの中に、この天を見せるんですよ。という前置きで一節から読んでいきます。それから3日目にガリラヤのカナで婚礼があり、そこにイエスの母がいた。イエスも弟子たちもその婚礼に招かれていたと。ガリラヤっていうふうに言ってますけれども、その一章を見ると、もともとはヨルダン川の向こうのベタニアっていうところでバプテスマのヨハネがバプテスマを授けていたんですよね。ヨルダン川の向こうのベタニアっていうのは、マルタとかマリアがいるオリーブ山のそばのベタニアではなくて、ヨルダン川の東側の方にあったんですね。で私2016年の聖地旅行でヨルダンの方からそこに行くことはできるんですけれども、そこにビザンチン時代のですね、昔の古代の教会の跡がありまして、で洗礼する跡も遺跡も残ってるんですが、でそこの方で彼の地方から、ガリラヤの方にこう他の弟子たちと一緒に上がっていったわけなんですよ。で、もともとね、ガリラヤ出身ですよ、イエス様は。で他の、シモンとかもみんなガリラヤ出身ですけれども、ナザレですよね、イエス様はね、ナザレ出身です。でそのナザレの、北にですね、14キロほどありますと遺跡が残ってます。今でも残ってますが、そこがカナというところです。実は今もカナっていう町はあるんですけど、ちょっとずれてるんですね。このアラブ人でクリスチャンも結構います、アラブ人の中に。でそこに住んでる町なんですけど、ちょっとそこはずれてて、実際はおそらくはちょっと違うところにあるんじゃないかと言われてますが、ナザレから14キロだけなんです、離れてるのが。でそこでイエスの母がいたってこう言ってるんですね。イエスの母がいた、こういう書き方をしてますので、なんとなくニュアンス的に福音書を見てもわかるんですが、ヨセフはもうその時に死んでますね、おそらく。結構昔は年が離れまくってんです、ね、今だったら犯罪になっちゃうかもしれないけど、今イスラムのね、国の中ではこの若い時に結婚するのことあるじゃないですか、13歳とか14歳。マリアもそうだったと思いますが、ヨセフかなり上だったかもしれません。ちょうど ルツ記もそうでしょ、かなりボアズとルツはかなり離れてますけれども、昔は全然そんなの不思議でも何でもなかったんですね。もしかしたらもうすでに死んだかもしれない。いずれにしてもイエスの母がいて婚礼って書いてますから、このマリアの、あるいはこのヨセフ家の、親族か、なんかこう近い家族、こう親族のこの婚礼で、マリアは主催側に回、主催側の方、招かれてるというよりも主催してる方ですね、ではないかと考えられます。で婚礼ですけれども、かなり結婚に力入れてます、ユダヤ人たちは。いいなずけっていうのが、いいなずけっていうよりも、このまずもう幼い時に親同士で決めます。 で、婚約をします。で、婚約する時ももうした時点で、それが契約とみなされて、もう結婚と似たような感じになります。なのでクリスマスの話で、このヨセフがですね、このマリアが妊娠していることを知ったときに、離縁すると、密かに離縁することを考えて、なんでまだ結婚してないのに離縁するって言葉が出てくるのって、それはもう同じぐらい、結婚と同じぐらいにこの縛るものだったんですね。で、その時からもう1年ぐらいかけて結婚の準備をするんです。7日間披露宴やってるようなもんで、披露宴よりもっとすごいんだから、すごい、あの家計が思いっきり傾きます。傾くどころじゃないね、あの 家買うほどじゃないけど、まあ、車買うほどは出るでしょう、簡単にですね。そんくらい準備します。で、基本花婿の家でやるわけですですか。で、花嫁は花嫁の方で待ってます。でもあらゆるこう準備をしますね。この花嫁修行っていうよりも、もうこの体も全部、あの、まあペルシャのね、このエステル期だったら、もう見ても1年かけてもう化粧っていうか、このいわゆるなんかエステやってるわけでしょ。で、そこまでいかないけれども、準備をするんです。そして花婿側に移りますと、花婿がこの全部もう整えて、で、その時の結婚って言っても、この聖書っていうのはアジアの書物だっていうことを覚えておいてくださいですね。今文科省はあれでしょ、中東って呼ばないんだよね、西アジアって呼ばせてんだよね。中東ってあれヨーロッパ中心主義だよ。東だって俺たちが見たら西じゃんアジアなんだよ、アジアだから古代ローマもやっぱりアジアっぽくて、もう遺跡行くと分かるんですけど、この席がこんなもんですよね、だから、で、こういうコの字になってるのはが多いんですけども、まあ、そのローマもそうだし、そしてユダヤ人もそういう形でした。で、これにもう全部乗っけて準備してるんですよ。で、準備してても号令サイン出すのはお父さんなんです、その花婿の。なんか聞いたことない、イエス様、人の子も、人の子が戻ってくるのは、人の子も自身も知らない、見つかりも知らないと、父なる神だけ知ってますってそっくりでしょ、で、お父さんが号令サイン出すときは真夜中だったりするんですよ、夜中だったりするんです。そしてもうそこの、そこの仲間たちがですね、角笛持ってキャーってやったりですね、タンバリン持って、夜中なのにね、迷惑かけるんだよね、わざと起こすぐらい。だからイエス様が戻ってこられる時の例えの中に10人の乙女の話があります、ですね。そして賢い乙女が5人と愚かな乙女が5人と、何が違うかって言ったら、いつ来るかわからないから、夜に来るかもしれないからね。だから、お店、油のお店が閉まってな、閉まる前にもう用意しといて、油を用意しとくということで、夜に来たら花嫁もこのウェディングドレスっぽいのを着たままですね、こう寝てるんだけど寝たり起きて、で、他の人たちも起きて、そして油を入れて、灯芯これ入れて、そしてこう出てって、で、こう花婿のとこまで行くんですよ。午前中話しましたね、景挙ね。もう景挙っていうのはこれが型ですよ。天から、父のおられる天から戻ってこられて、そして花嫁である教会が引き取られてですね。で、その角笛とかラッパとかでもううるさいでしょ。それもやってたんですよ、結婚式で、これ引き取るときに。で、それも書いてるし、テサロニケ第1の4章に書いてますよね。で、引き取った後で戻ってきて、で、それで、盛大に開きます。7日間、大観覧時代何年ですか。ダニエル書の第70章っていうのは何年ですか。7年でしょ。これも同じなんですよ。ネタ本があります。聖地旅行で一緒に行く先生です、ジェイ・マカール先生です。これはガリラヤ地方の専門家です映画もできました。それで映画も間もなく出ると思いますけれども、という宣伝までしちゃってますがで、まあいいでしょう。ということで、ここだけ読むとさらっと読んでしまうと思うんですが、だってガリラヤの彼で婚礼があり、 けども私たちが持っている文化のフィルターで読んじゃダメなんですよね。こういう盛大なものでマリアが責任を取って主催しているっていう状況で、イエス様と弟子が招かれている方です、まあ、社会の習慣で当然ユダヤ人の男だったらお母さんがやって親戚なんだから行かなきゃダメなんです。これすごく慰めになると思いません？私たちの主が普通の生活してたんですよ。で、そのユダヤ人としての義務を果たしていたんです。で、弟子たちもこう一緒にね、もう弟子になってるから、こうワンセットですよ。弟子も一緒に行くっていうね。で、この中で栄光を示す。ですね。だからクリスチャンになったらなんか、よ捨て人にならなきゃいけないっていうなんかプレッシャーって感じたことない。勝手に自分でプレッシャーかけるんだけど、牧師や伝道師にならないと、なんかちゃんとしたクリスチャンになれないみたいなね。全くないですね。普通に生活をし、普通に社会的な習慣とか義務の中で神は働かれるわけですけれども、そして3節です。ブドウ酒がなくなると母はイエスに向かってブドウ酒がありませんと言った。するとイエスは母に言われた。女の方、あなたは私と何の関係がありますか？私の時はまだ来ていません。婚礼の祝いにおいて、ユダヤ人の中でブドウ酒がとても大事なものです。喜びと楽しみの象徴です。聖書って不思議で、お酒について正反対の話が書いてます。まず酩酊する、強い酒とか肉の行いとして数えられてますですね。同時にこの喜びですね、楽しみの象徴としても書いてます。で、ここではその後者の方ですね、喜びと楽しみの象徴で、絶対になければいけません。なくなりました、やばいんですよ。で、ここでなくなったら花婿とそのお父さんは大いに面目を失って、で、招待された人たちは贈り物、かなり高価な贈り物を持ってきてますから、ひどい時になったら、ブドウ酒がないなんて言ったら、訴訟問題にもなるぐらい深刻なんです。なので、マリアがイエス様に、ブドウ酒がありませんっていうのは、結構切実な話なんですね。で、ユダヤ人のお母さんは、息子に対して平気で言いつけます。もう名前、名指しで。箴言見ると父の教えを守りなさいって時で、母の教えも守れっていうのは、母っていう言葉も強く出てきますですね。なので、あと例えばこのリベカがね、このヤコブに対してエサウのふりをしなさいってことでやったじゃないですか。あんな感じですよ。で、イエス様の返答が意味深ですよね。女の方、あなたは私と何の関係があるのですか？どうですか、息子さん持ってるお母さんいらっしゃいます、いますよね。女の方なんて言われたらどうすか、息子からなんか関係切られた感じで、なんか親が子供をね感動することだけど、子供が親に対してね。でも今から説明します。母マリアは、まあ彼女の立場になることって非常に難しいと思いますが、母マリアが息子イエスに対して抱いていた感情って難しかったと思うんです。ルカによる福音書によると、マリアはガブリエルから明確にですね、あなたが身をもっているこの子は意図高き方の子であり、ダビデの王座を継いで常しえに治めるという、キリストですよ、簡単にメシア、そして聖霊によって力が、その糸たきかけての力が、だから男を知らないのに、で、事実自分はヨセフとそういう関係入ってないのに産んでるわけでしょ。で、生まれた後に羊飼いがやってきて怒ったことを伝えてくれたわけですよ。で、もうちょっと大きくなったかな、これ幼少の時2歳以下ですけれども、東方からの博士も来て贈り物をそこで渡したわけなんです。なので、彼女は、 神の子キリストであるという印を見ているわけです、もうすでに。ところがですね、母としてのつながりはもちろんあるわけです。12歳になった時にイエス様が、このエルサレムの神殿にずっととどまっていた。で、学者と議論をしていたわけです。で、叱ったんですよ、お母さんが。そしたら、私が父の家にいることは当然であることをご存じなかったのですか。このまま聞いたら超生意気なとんでもねえ息子だよね。12歳だよ。何言ってんのじゃない。非常に驚かしたんですけれども、そこを読むと母はこれらのことを皆心に留めておいたって書いてあるんです。あの羊飼いが来た時もそうですね。心に留めておいたって言ってるんです。なので彼女の立場は天からの啓示が与えられていると同時に肉の母として息子に対する思いが入り混じっていて、それでブドウ酒がありませんという言葉になってたと思うんですね。あなたがキリストだったらブドウ酒がなくなったのだったら何かできるんじゃないのと、とにかくこの子に聞いたらパッと何かやってくれるんじゃないかっていうふうに言っているような気がするんです。甘い期待ですね。そこでイエス様がちょっと突っぱねたんですよ。女の方、あなたは私と何の関係がありますか。これね、女の方っていうのは方っていうふうに日本語で訳されて、これ正しいんですね。あの女性を丁重に呼ぶときに女の、このギリシャ語が使われていたので、あの決して失礼な言葉ではないんです。だからお母さんが聞いたら失礼になっちゃうけども、でも今何の関係があるか、神の独り言の関係性の中でイエス様はご自分の栄光を表します。父なる神との関係、その関係の中に肉の母は立ち入ることはできないんですよ。介入できないんですよ。だから私はカトリックの人たちをとても尊敬してますけれども、神の母っていう教義があるんですね。神の母、私はそれ間違ってると思います。介入できないんですよ、父と子の関係の中に。その神の三位一体の神の中のですね。で、私の時はまだ来ていないってイエス様言われました。で、この言葉が何度となくヨハネの福音書の中に出てきます。で、来ていない来ていないって書いたんですけども、12章の23節、あの最後の週ですね、エルサレムにイエス様がおられた時に、人の子が栄光を受ける時が来ましたって言ってるんです。つまりこの時というのは、十字架につけられ、蘇って天に昇られるという、この時なんですよ。この方が確かにキリストであるということを示す一連の出来事の時、それが私の時だと言っていて、マリアに私の時はまだ来ていないっていうふうに言ったんですよ。つまり簡単に言うと、マリアが指揮を取るんじゃなくて、イエス様が指揮取らなきゃいけない。イエス様が主なんです。で、マリアが結局知るのはいつかって言ったら、使徒の働きの一章で弟子たちと共に祈ってる姿ができる。復活してよみが、イエス様が天に上げられて。その時にはマリアも完全に自分の息子っていうよりも、もう、この方は私の主であると。ですね。もうそれを受け入れられたわけですけれども、その時はまだ来てない。それで5節で、母は給仕の者たちに言った。あの方が言われることは何でもしてくださいと。主導権を渡したんです。だからすごく成長したっていうか、なんか徐々です。福音書を読むと僕すごくほっとするんですね。私はアメリカで教育受けてるから、どうやって伝道するかしたら4つの法則とか、そしてパッパッパッパッパッって聞いててね。そして信じるか信じないかってその場でこう迫るわけじゃないですか。だけど日本においてこう分かってきたのは、時間かかるって時間かかる。でこれね、アメリカでもそうだし、どの国でもそうですよ。でこの福音書を読むとですね、その弟子たちも同じだったんです。でマリアも同じだったんです。時にははっと思って分かるんだけど、次の瞬間もう分からないみたいな。いや、究極に決定的に分かったのが復活してからですよね。けれどもマリアはでもここで分かったんですよ。あの方が言われることは何でもしてください。だから肉の関係性ではなく 霊の関係性って言ったらいいかな。でこれも事実、ヨハネも書いてるんですね、前置きでね、一章で12節13節で、この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の望むところでも人の意思によってでもなく、ただ神によって生まれたのと。イエスも神の独り子であるし、そしてイエスにつながる者たちも神によって生まれるので、血によってではないんだよと、この血縁関係じゃないんだよということを話してるんですね。6節、そこにはユダヤ人の清めのしきたりによって石の水がめが6つ置いてあった。それぞれ2あるいは3メトレテス入りのものであった、モーセの律法とイエス様の恵みと誠っていうのを前置きでヨハネはすでに、話していました。17節ですね、一章の。律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからであると。で、ここでそのことをヨハネは、使徒ヨハネは、意識して話しています。ユダヤ人の清めだと。しきたりだと。いうことですが、律法は水の洗いについての教えはあります。律法、モーセの律法ですね。けれども、清めのしきたりっていうのはその後に人々がこう、あのユダヤ人の人たちが解釈してってこういうのをやってったんですね。でこれ特定の儀式なんですよ。これマルコの7章のところには詳しく書いてありますけれども、あらゆるものを水によって清め、手によって清めるっていうのがあるんですね。でこれが、流れてる水でなければいけないっていうのもあって、あとは土器というのは汚れが移るとこれ全部破壊しなきゃいけない、このあの水が染み込んじゃうんですか、土器は。だからレビ記を見ると壊さなきゃいけないって書いてある。汚れたものが入っていった、例えば汚れた動物、イモリとかなんか分かんないけど地面を這う動物がこうポチャンと落ちたとするでしょ。この土器の水が入ってるこの土器の、そしたらそれも洗うことできないから染みちゃっててね、壊さなきゃいけないって書いてあるんですよ。だから彼らは清めのための器だから石にしてるんです。でこれも遺跡でたくさん残ってます、イスラエルで。で例えば今でも正統派のユダヤ教徒の人は必ずホテルでビュッフェとかでね、これ食べるときに必ずこのね水あるんですよ。でもそれはね、私たちが手洗うのと違う、衛生上じゃなくて儀式的にやるわけなんです。しかしイエス様はその儀式の中で恵みと誠を実現していきます。6つっていうのもこれが象徴的です。さっき話しましたよね、7が神が休まれた時であって、7日、7っていうのは完全数ですね。6っていうのはちょっと足りないんですよ、人間の数字です。だから666っていう黙示録の13章、実は666っていうのはそこで初めて出た数字じゃないんですよ。他にどっか分かりますか。もっともう奇質なんですよ、奇質、手術、奇質。ソロモンが神殿を建てた時の金の目方です。666タラントなんです。だからソロモンは神の御心によって建てたんですけども、やっぱり世俗化した、予的になっていった、まあ、そこからもよく現れてるんですが、人間なんだよね、足りないんですよ。だからこのユダヤ人はちょうど最後の週でイエス様が一軸の木を見た時に葉が生い茂ってたけど実がない。だから他は全部あるんだけど肝心のものがないっていうね、そういう状況の中でイエス様がここで完成させてくださる。ちなみに相当な水の量で、メトレテスっていうのは40リットルなので、だから80リットルか120リットルのこの水がめですよ、一つの水がめが、それが6つあるんだから相当ですよね。それだけこの婚礼の来ている人たちの人数がたくさんいたってことですよね。でそれをそっくりそのままブドウ酒にするんですから、恵み豊かさを知るんですよ。イエスは給仕の者たちに言われた、7節、水がめを水でいっぱいにしなさい。彼らは水がめを縁までいっぱいにした。イエスは彼らに言われた、さあそれを汲んで宴会の世話役のところに持っていきなさい。彼らは持っていった。だからこの給仕の者たちはよーく分かってたんです。縁までいっぱいに入れてるから、なんかそこに何か付け足すことなんか濃縮エキスじゃないけど不可能だと。 いうことがわかるわけですね。そして宴会の世話役はすでにブドウ酒がなっていた、その水を味見した、汲んだ給仕の者たちはそれからどこから来たのかを知っていたが、世話役は知らなかった。それで花婿を呼んでこう言った。皆初めに良いブドウ酒を出して、酔いが回った頃に悪いのを出すものだが、あなたは良いブドウ酒を今まで取っておきました。良質だったんです。単なるブドウ酒じゃなくて良質のブドウ酒です。でここで宴会の世話人が言った言葉っていうのが面白くて、まあ、私経済学、経済学をね勉強しましたが、大学 で最初に出てくるんですよ。ミクロ経済学で出てくるんですが、限界高揚低減の法則っていうのです。これ簡単に言うと、それビールの説明、必ずビールかなんか出てくるんだよね。で一杯目の飲んだ時のおいしい、僕昔はしたけど今は飲んでないですけども、昔は飲んでたからよくわかるんですが、一杯目超うまいっすよ。二杯目もうまいけどちょっとね、その感動度が足りなくなってくる。三杯目四杯目だったらこれ原稿どんどんどんどんこう上がってくるけど、これどんどんね、この斜めになってくるね、これ。である時に頂点になる。で五杯目ぐらいするじゃないか。でそれ以上飲むとうーっとなって6倍で、これ限界高揚の法則ってこうなるわけです。だから味があんまりわからなくなってる、もうこのような時にそんなにうめえとかなんだかっていうじゃなく時に悪いもの出すんだって、ね、その方がいいじゃん、最初にいいの出すって。ところがよく取っといておきましたねと、ここに恵みの豊かさが書いてますね。イエス様の恵みの豊かさですよ。どうですか、クリスチャンになって長い人手を挙げてください。私長いです、ちょうど30年経ちました。30年、じゃあ30年前っていうか、この二十数年前の自分と今クリスチャン生活飽きた、飽きるわけないよ、今最高ですよ。それ恵みの上に恵みってイエス様言われました。普通逆でしょ、飽きるじゃん。何でもエキサイティングなものって飽きるじゃん。毎日ごちそう食べてたら飽きるよ。寿司もね、あれたまに食べるからうまいけど、毎日食ったらさっきの限界高揚低減の法則で。でも神は逆なんです。イエス様は逆です。イエスはこれを最初の印としてガリラのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた最初の印と書いてありました。でずっと後で第二の印っていうのに書いてるんですね。4章の最後のところに第二の印って書いてますけれども、合計7つの印を福音書全体では見ることができますが、初めの印っていうのがこれが創造の働きだったんです。だから水をブドウ酒に変えるっていうのは、これは科学的に化学記号で考えてください。まあ僕もよく分かんないけど、 H2O からなんだろう、ブドウ酒のなんかあるわけでしょねえ、なんで分かんないよ調べてなかっただから無から有の創造だっていうことなんです。何もないところから有っていうのを、普通の自然科学をやっている科学者に聞いてみてください。それはありえないんです。ありえないんです。ありえないから、じゃあなんでこの世界があるのっていう議論が盛んなわけでしょ。ビッグバン理論とかね、いろいろ言うんですよ。知ってた、アインシュタイン、神を信じたアインシュタインでさえね、あの時宗教だって言われたんですよ、ビッグバン理論が。だんだんだんだん、こう天と地創造の話に科学の話も近づいてってんですよね。ビッグバンだけでももちろん足りないけれども、けれどもそれちょっと話ずれましたが、天地作られた創造の技の栄光をイエス様はお見せになって、それで弟子たちはイエスを信じたって言ってるんですね。だからさっきナタナエルが何してたかって言い当てただけで、あなたは信じるのですかと、これよりもさらに大きいことを見せますっていうことがここに書いてあるわけでしょ。で弟子たちが信じたっていうのはいいですね。他の人たちは見ることができてなかった。弟子であることの特権というか、何が まあ、すごく人間的な言い方をすると得するのか。得っていうのは良くないけどね、良い言葉じゃないけど、弟子と弟子じゃない人の違い、あと群衆も含めてね、何でしょうね。それはもう近くにイエス様の近くにいるかいないかの違いです。つまりイエス様の栄光を間近で見られる。心を開いてないと生活一緒にできないよね。心を開いた人に神が現れてくれるんです。神の愛っていうのは心を開いた人しかわからないよとあるゴスペルの歌手が言いました。無理やりですね、神の俺は神なんだってギャーって口広げてですね、クエーっていう感じでやらないんですよ神は。だからよく言われますよね、なんで神は愛なのにこんなひどいことをするのかって。で、あなたが心を開けてないからわからないよっていうのが返答になるんですよ。わからないよって。だったら神がいるんだったら見せろよって。まず心を開かなきゃわからないよって。愛だから、愛は無理強いさせないんですよ。でも弟子たちは栄光を見ることができました。では12節です。その後イエスは母と弟たち、そして弟子たちと共にカペナウムに下っていき、長い日数ではなかったがそこに滞在されたということで、ヨハネは共感福音書、この他の福音書と比べたらずっと後に書いたって勉強しましたよね、私たちね、以前。後知恵っていうか、他のところでは言われてないことを、でもヨハネはずっと一緒にイエス様いたから話してるんですよ。で、ここではっきり分かるのは、今までのこの一章からの話っていうのは他の福音書よりずっと前の話を書いてます。他の福音書ではイエス様がカペナウムにすでにいるんです。そしてそこで例えば主税人のマタイを私についてきなさいとかこう呼んでですねしてるんで、それよりも前の話なんですね。それよりも前の話で、今初めてカペナウムに動いて、でカペナウムにもうすでにペテロの家があったんでしょう。でペテロの家に住んだりして泊まったりしていたんだと思いますが、当時はまだ家族も一緒にいたんで動いてたんです。身分からだったんです。まだ家族も一緒に動いている中での話だったんですね。でそれから彼らが戻ってから、こうイエス様が大きな技が行われ始めて、例えばカペナウムで悪霊を追い出したとかですね、あの街道の中でそういう大きな技が行われてって、人々がブワーって来て、もう食べる時間もない、休む時間もないみたいになった時に、おかしくなっちゃったんじゃないかとかっていうのを思って心配して、しばらく経ってからマリアとこのお母さんとこう兄弟たちが戻ってきて、弟たちが戻ってきて、で引き取りに来てましたよと。そしたらイエス様何て言いました、覚えてますか。誰でも神の御心を行う人、その人が私の兄弟姉妹母なんですよ。その周りの人たちを自分の兄弟であり母であり弟に娘で、こういうふうにイエス様が言われて、霊の家族の話を言われたわけなんですね。13節です。さてユダヤ人の杉越の祭りが近づき、イエスはエルサレムに登られた。ずっと前に聞きましたが、ヨハネの福音書を一気に読んでくださいとお願いしましたが、読んだ人、はい、ありがとうございます。読んでない人多いですね。ぜひ読んでみてください。今からでも遅くないです。残るようにバーンと読んで、他の福音書、だから共感福音書っていうんですね、これ、あの共に観察した福音書っていうのを書くんですけど、共感福音書と本当違います。何が違うかって言ったら、イエス様がユダヤ人の祭りを守るためにエルサレムに行ったことばかりが書いてあります。ガリラヤで話すやったことも書いてますよ。だけれども、ほとんどというか8割方がこのエルサレムに下ってった時の話になってるんですね。で、今もここもそうですね。杉越の祭りが近づいたと。ユダヤ人の青年男子は年に3度、この三大祭りですね。この神が定めた祭り、何ですか？杉越の祭りと、カリオの祭りで秋の祭りはね、その間に何ある？水越の祭りから、50節ね。 この3つですよ。まあ、他にもいろいろ細かいのありますけれども、合計で7つあるんですが、あの三大祭りというか、この三大祭りにまつわるなんかこうなんかあの祭りなんだよね、他の祭りはですね。でだから五旬節の時に聖霊が下って神の賛美をしたんですけども、なんで分かったかって分かりますよね。なんでそこに集ってた巡礼に来たユダヤ人たちが分かった、世界から来てるからですよ。来なきゃいけないからで来て、自分たちの地方で話されている言葉をで賛美をしていて、彼らは当然ユダヤ地方のユダヤ人ですから、ヘブライ語しか分からないとかアラム語しか分からないっていうか、あとギリシャ語も分かるかもしれないし分からないかもしれないし、びっくりしたわけですよ。という感じでイエス様も同じユダヤ人としてガリラヤ地方に住んでたけれども、エルサレムに行かれたわけなんです。で杉越の祭りというのは何かって言ったら、何ですか、何を祝ってんですか、杉越の祭りって。うん、エジプトから出たことですね。基本的に7つの祭りっていうのはエジプトから出たっていうところから始まって、そしてあの五旬節っていうのはユダヤ教の中ではシナイ山で律法が与えられたことを覚えますですね。そしてカリオの祭りと収穫の祭りであると同時に、荒野で40年間そこで神が守ってくださったことを思い起こすため、だからわざとカリオなんですよ、あのこう月星がちょっと隙間から見えるみたいな。そして無事に約束の地に着いたってこと、これを基本的にお祝いして毎年毎年これを行います。毎年行ってたらね、生活になってるんですよ。そしたらね、もうね、信仰がね、もうなんていうの、生活、もう頭の思考っていうか、もう血流に流れてるみたいになる、 DNA になるんです。だからまあユダヤ人がね今でも生きているっていうまあ理由にもなってますね。でこの杉越の祭りの時に、最後の夜にイエス様が食事の時にあの聖餐のセリフを言ったわけですよ、なんですね。それでよく見ると杉越の祭りっていうのは羊を家族ごとにほふるわけです。ベツレヘム の羊飼いがいたっていうのは、あれは杉越の祭り用の羊をですね飼ってたんですけれども、でその杉越の時にはものすごい羊がほふられるわけです。だからバプテスマのヨハネは、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と、罪を取り除いてくださる方と宣言したわけですけれども、その時にご本人が言ったんですね。このイエス様が言って、そして宮の中で14節、牛や羊や鳩を売っている者たちと座って両替をしている者たちを見て、細縄で鞭を作って、牛も羊も皆宮から追い出し、両替人の金を散らしてその台を倒し、鳩を売っている者たちに言われた、それをここから持っていけ。そうだね、他のところ細縄で鞭っていうのはだからあれだよ、繋いでた鞭なんだろう、細縄なんだろうね、この牛や羊を、でそれ取ってもうバーってどっか行っちゃったんだけど、鳩は多分なんかカゴに入ったんでしょう。でそれをそこから持っていけ、私の父の家を商売の家にしてはならないとこう言ってるんです。ちなみにこのギリシャ語でですね、宮っていうと2つあるんです。宮の境内、外庭って言うんですけどね、正確には。でこれを表すギリシャ語と、実際に祭司が中に入ってって灯火を灯したりとかです、灯火を備えのパンとかですね、中ですね、それのギリシャ語は違うんです。でここでは外庭の方です。外庭のところで商売してたんですよ、商売。異教だったら当たり前です。お金、銀行っていうのは実は神殿の中で普通にやってました。神殿の中でお金扱うってね、安全なんですよ。泥棒でさえね、罰当たると思ってるから。だから遺跡見に行くとちゃんと銀行の跡っていうか両替人の跡があるわけです。その世の中のものが誠の神の宮にも入ってきちゃったんですね。予的になったってことです、簡単に言うと。そして羊や牛、だけど理由付けがあるんですよ。理由付けは、彼らの理由付けはこういうものです。羊や牛は 欠点があってはいけないんです。血管が傷がついていたりとかそういうのないあってはいけないんです。なぜですか？神が完全な方だから、生贄も完全でなければいけません。だから私たちのイエス様は罪を犯しておられなかったんです。完全だからこそ本当に神が受け入れられる生贄だったんです。ところが連れてきている時に傷ついちゃったとか、またはこう祭司、レビ人がですね、しっかり調べて、ああダメダメ、これ傷あるっていうのを見つけちゃってね、まあ車でさ、なんかちょっと傷があるみたいなね、ああいうなんかいやらしいね、あのこうダメだよと、こっちに認証した、もう私たちが認証している、大丈夫なのがありますと。でこれが高かった、高い。で両替もそうなんですけど、両替はカエサルがメイとしてこの掘られてる、カエサルが。日本いいね、結構ね、今ね、野口英世ってクリスチャンだからね。以前はなんか犬飛びのやつをクリスチャンだしね、意外にね、すごいよね日本、クリスチャンの数少ないけど。でカエサルが書いてる、カエサルが。でカエサルは神だよ、神、神の子って呼ばれてたから、偶像なんですよ、そのまま。だから神殿の中に汚れたものは持ち込んではいけないから、シェケルを使った。それが両替する必要があった理由になって、そこでの手数料が高かったんだよ。でこれが祭司、サドカイ派の祭司たちね、祭司たちってね、ビバリーヒルズみたいなところに住んでたんです。ビバリーヒルズで一般の人たちが南の方からこう階段が上がっていくんですけども、彼らまっすぐに神殿のすぐそばのところにこう行くことができる、もうなんかそれ専用の道があるんですよ。もうその遺跡に残ってますけど、ね、でその先っちょこっちの方行くと上町って、上町っていうのは上町っていうのはこっちがあって、でその遺跡残ってるんだけど、でっかい、こっからあそこの向こうの壁以上に もうその2倍ぐらいあるかな、もっとかな、でかい。祭司の家の遺跡が残ってます。金持ちなんです。どうやって儲けたの？それはシステムだよ。金が生まれるシステムがあったんですよ。だからイエス様が怒ったんです。で実はこれは預言者たちが話していて、次を見ると、預言者たちが、弟子たちは私の家を思う熱心が私を食い尽くすと書いてあるのを思い起こしたと。でこれ詩編の69編の9節からの言葉ですけども、これはあのダビデが神の家への熱心のゆえに人々からあざけりを受けているっていう、まあ、ダビデが予言していたんですよね。でその他にエレミアの時もですね、エレミアの時もあれですよ、あのほらエレミアが予言したんですよ。神殿礼拝だけは盛んに行われていたけれども、全然神に背いていたと。で今度は同じ時代のバビロンに捕らえ、すでに移されていたエゼキエルも、神殿礼拝の中でそこにいる人たちが偶像が拝んでた幻を見ました。でケルビムの栄光が、神ケルビムによる神の栄光がこうどんどんなくなっていって、オリーブ山で本当完全に上に行っちゃってなくなったというね、でそういうのもあります。で何よりもマラキ書にですね、道を整える者が出てくるっていうバプテスマのヨハネについての予言の直後に、あなた方が尋ね求めている主が突然その神殿に来ると書いてあるんです。宮清めが予言されたんですよ。でゼカリアはですね、神の国における神殿にこう書いてます。その日万軍の主の宮にはもう商人がいなくなるって書いてあるんです。だからイエス様がこのことを行っているっていうのは、もうまさに主が来られたっていうことを感じ取れるし、ましてやイエス様がここが私の父の家って言ったんです。主が来られて、私が主っていうか主と一つにしてる神なんだっていうみたいな感じで言ってるんですよ。こうやってることがそれなんですよ。だからユダヤ人がイエスに対して言った、こんなことをするからにはどんな印を見せてくれるのか、神からのものである神なんだっていう、その印って何なのかって言って、イエス様からに答えられた。この神殿を壊してみなさい。神殿、私は3日でそれを蘇らせるって、これ新改訳2017蘇らせるって言って訳してるけど、その前のバージョンの方がいいんじゃないかなと思うんだけど、立て直すっていうか立てるって言い方で書いてある。起こすでもいいや。で ユダヤ人たちは言った。この神殿は建てるのに46年かかった。あなたはそれを3日で蘇らせるのかと。46年という細かい数字をね、言うことができたのは本当にそれだけかかってたんです。ヘロデ大王は紀元前のですね、どうだっけな、紀元前の19年にこの神殿を建て始めて、改装なんで、正確には改装なんですけども、前のやった神殿のでももうほとんど建て直し、完全に建て直し、ほとんどで46年、紀元の27年あたりです。46年経ったんです。でも46年経ってるのにっていう言い方をしてて、これ実は工事中だったんです。まだ終わるのが63年あたり。皮肉だよね。これ間もなくしてユダヤ人反乱を起こすんですよ、彼らが。で70年に破壊されちゃうんだから。だから彼らはもう神殿がを壊すっていう言葉をその通り受け止めて、裁判の時にイエス様を裁判にかけた時に、偽りの証言者として、ね、あのイエスに不利な偽証をして、私は自分人の手で作られたこの神殿を壊し、人の手で作られたのではない別の神殿を3日で建てるとこの人が言うのを私たちは聞きましたという、まあ、あとステパノもですね、このイエスが神殿を壊すっていうふうに言ったそのイエスを信じているものなんだっていうね、後に出てくるわけです。でも21節で、しかしイエスはご自分の体という神殿について語られたのであった。それでイエスが死人の中からよみがえられた時、弟子たちはイエスがこのように言われたことを思い起こして、聖書とイエスが言われた言葉を信じたと言っているように、これ午前礼拝ですけれども、神殿の体のことを神殿に例えて、そして立て直すことをよみがえり、体のよみがえりを話しているんだっていう話をの午前中しました。で、これが分かったのは復活してからだって言うんですよ、イエス様が。で、他にもいろいろな箇所があるんですけども、イエス様がロバの子に乗って入ってきたっていうのも、ゼカリア書に書いてある予言の通りだというのは、よみがえった後で分かったと。でイエス様が生ける水の川が、このあなたの腹から出てくるっていうのも、これが聖霊が下ってから分かったって話なんです。後になって分かる、こうよみがえりと、この聖霊の満たしによって分かるというね、いうことだから、この確かに僕たちほらヨハネの前にルカやったじゃないですか、覚えてます？その時に復活したのにまだ鈍かったでしょ。それでイエス様が、それからイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け3日目に死人の中からよみがえるというふうに、弟子たちでさえが物理的にイエス様と一緒にいたけれども、私たちが信じているように信じられるようになったっていうのは、このイエス様が私の時だって言ったあの時を経てからになるわけなんです。だからここで印について2章の中で2つの印が書いてありましたけれども、1つはすでに起こった印ですが、もう1つはある意味で最後の印って言ってもいいですね。究極の印ですね、復活。だから最初と最後を抑えてるんです、この2章の中で。でこれが頭の中で考えるとその通りですね。最初と最後を抑えるってすごく大事ですよね。飛行機乗るときに途中のルートなんてどうでもいいじゃん、最短距離で行ってくれれば、ね、出発地、発着地が大事でしょ、ね、那覇空港から成田ですか、どっち、羽田ってほら、ね、で到着が成田か羽田ってどっちも大事です。どっちかって大事じゃない、誰かに迎えに来てもらうときに羽田と成田間違ったら大変なことになっちゃうよね。だから最初と最後で抑えるのはすごい大事なんですよ。でそれが何かって言ったら、最初の印ってのは創造主であると。イエス様創造される方だよ、創造主だと。で最後は、最後の印っていうのはその命、復活の命、復活せしめる神ですよ。どっちも命にかかってます。命を与える神であり、そしてやり直しですよ、やり直しは死んでるのによみがえらせる神なんだということなんですね。だからこの中に私たちは生きてるんだということです。まず私たちは知らなきゃいけないのは、私たちは作られてるよということです。 それ神によって作られて、そして生きているんだよ。そしてそのことをはっきり分からせるイエス・キリストによってなんだよと。しかし死んでるんですよね、同時に、ですね、生き返りが必要なんです。これが人類にとって、人間にとって一番大事なことであるんだけれども、それをするのはイエス・キリスト。だから三章に行くと新しく生まれなければならないという話に移ってきます。この命の神なんです。ヨハネを一言で言ったら命の書って言ってもいいですね。この命の言葉についてとヨハネの第一の手紙に書いてますけれども、私イエスの名を信じることによって永遠の命を持つためであるというふうに最後にまとめてるんですね。私がこの書を書いたのが永遠の命を持つためであるということです。で最後ですね、スイコシの祭りの祝いの間、イエスがエルサレムにおられた時、多くの人々がイエスの行われた印を見てその名を信じた。しかしイエスご自身は彼らに自分をお任せにならなかった。すべての人を知っていたので、人について誰の証言も必要とされなかったからである。イエスは人のうちに何があるかを知っておられたのであると。さっきね、何の印があるんだというふうに言ったので、印をしっかりとどんどんいろいろ見せてるんですね。今ね、このイエス様がいろんな奇跡を行われたわけなんです。その権威があるよ、神から来てるんだよっていうのははっきりと示める、目に見える形で、お見せになったんですね。でここでしかしの後がね面白いんですよ。最初ねその名を信じたっつって、これすごくすごいじゃんってね、私たちも見たいですよね。私はイエス様信じますっていう人たちが大勢現れるのを見たいですよ。けれどもしかしとあって、イエス様自身は彼らのことを信じなかったって書いてある。これね、お任せにならなかったっていう言葉になってるでしょ。同じ言葉使われてます。信じるとピストゥオって言うんだけど、ギリシャ語どっちも同じ言葉なんですだから彼らはイエス様を信じたって言ってるのに、皮肉なことにイエス様は彼を信じてなかったんです。なんでかって言ったら心の中分かってたって言うんですよ。何が心の内にあるかって分かってたって言うんだから、ヨハネの福音書って信じるっていう言葉何度も何度も使ってるんですけど、そ信じているその中身っていうのは超大事で、印を見たから信じたっていうか、表面的に信じてるっていうか、そのなかったんですよ。でよく起こるじゃないですか、これ人間にはよく起こるんですよ。信じるっつって実は信じてないって、っていうかよく考えてみなさい。この自分が信じられる方のね立場になってみたら分かるんだけれども、何か自分の利益のために信じるっていうか、だから都合がいいから信じるっていう人に任せられます？任せられないよね。全部を明け渡したと、もう正真正銘僕のこと信じてくれてるなって分かったら任せるじゃん、いろいろ信じられるじゃないって。相互関係なさ、信じるって人格だから、お互いに。なので信じるという言葉なんですけども、イエス様が、ね、終わりの日にね、死をしようと私に向かって言ってもね、全てが御国に、天の国に入るのではなくて、天におられる私の父の御心を行うものが入るっていう、でこういう本当に信じているっていう道のりがあります。でこのプロセスを通るのが、これ続きなんですね。エルサレムでの話ですけど、三章で有名なニコデモの話なんですよ。もう彼はなんかもう弟子になりたいみたいな感じで来てるわけでしょ。でも信じてるみたいに見えるじゃないですか。だけどその彼に対して新しく生まれなければ神の国に入ることはできないときっぱりと言われたんですよね。お任せになってなかったんですよ、まだ。まあ後々信じるけどね、隠れキリシタン、キリシタンじゃ、隠れキリシタンじゃない、隠れ弟子になるけれども、ということですね。で私たちが、この最初の印と最後の印を見ました。この中に生きている人間たち、弟子たちになっていきたいですね。そしていろんな表面的なムーブメントが起こります。多くのものがその名を信じたと、ムーブメント、いろんな動きがあります。でもそれにとらわれないで、この本当に命に触れていく、命っていうのはここにある、イエスにあるんだっていうね、でここの、奥義っていうのかな、その中に生きていきたいと思いますね。 お祈りします。愛する天皇お父様、ありがとうございました。このようにして私たちに2章を与えてくださって、このヨハネの2章を通して、私たちがこのイエス様に信じて期待を寄せていく、信頼していく、信じていくというこのとても大事なところを見ていくことができました。弟子たちも信じてこの神の栄光を見たとありましたけれども、私たちも本当に今年いろんなところを見させていただきましたけれども、イエス様を本当に信じて神の栄光を見ているかどうか、また見ているんだけどもう忘れているとか、そして私たちがこれから来年に向かって、主よ、復活こそが究極の印であると、イエス様が戻ってこられて私たち復活するんだということ、あるいは一瞬にして帰られるか、これをイエスが蘇ったんだということ、あなたが蘇ったということを私たちが本当に証しをしていきたいと願っております。そこに力があります。神様、あなたの祝福が一人一人の上にありますように、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。
アーメン。